はい、こんにちは。左大臣光永です。遅ればせながら明けましておめでとうございます。先日温泉に行ったら正月ということで子供連れが多く、キーキーと子供たちが奇声を上げて風呂場を走り回っていました。以前はうるさい子供を見るとイライラして時に怒鳴りつけたりもしましたが、最近はそんなに腹が立たないですね。むしろ子供の声がしみじみと味わい深い風物のように思えるようになってきました。これが年を取るということでしょうか。本日は漢詩の朗読です。加藤の総監を渡る。故郷を離れて遠い地に住まうと、はじめそこは異国の地で馴染みが薄かったけれども、さすがに10年も住んでいると愛着が湧いてくる、第二の故郷といった気持ちになるという内容です。総監を渡る。加藤。兵州に各社してすでに実相、鬼神日夜寛容を思う。橋なくもさらに渡る総監の水。帰って兵州を望めばこれ故郷。故郷の長安も離れ兵州に来てから10年になる。毎日毎夜長安に戻ることばかり考えていた。だが今になって思いがけず総監がを渡り、よそに旅立つこととなった。振り返って兵州を眺めると、さすがに10年も暮らした地だけあって、故郷を離れるような情がこみ上げてくる。兵州の情という言葉の出典となった詩です。結句の帰って兵州を望めばこれ故郷がとても有名です。作者の加藤は長安、陝西省長安を離れて遠く東の兵州、三聖省大元市に役人として赴任してきました。ああ帰りたい、都がいい、こんな異国の地は嫌だと苦渋の役人生活を続けること10年。ところがまた思いがけず別の地へ赴任することになったんです。いざ出発という段になると、初めあれほど嫌だったこの兵州の地もさすがに10年も暮らしてきただけあって、名残惜しい気持ちが湧いてくる。第二の故郷ともいうような気持ちが湧いてくると、心当たりのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。松尾芭蕉はこの詩と同じ心を野ざらし紀行の旅の中で、秋ととせ帰って江戸を指す故郷と呼んでいます。江戸に来てから10回目の秋を迎える今、故郷伊賀上野に向けて旅立つのだが、元は異郷だったはずの江戸のことがかえって懐かしく、第二の故郷とも言うべき情が湧いてくると。作者加藤、中東期の詩人、漢人、あざなわ老仙、汎陽河北省の人。家居に落第し続け苦渋の役人生活を送り、ついに出家しました。後還俗して真摯に求大するも、役人としては生涯不遇に終わりました。ある時、鳥は宿る地中の樹、草は押す月下の門という対句を思いつきますが、草は押すがいいか、草は叩くがいいか悩みながら夢中で歩いていたところ、都の長官である関羽の行列にぶつかりました。関羽は訳を聞くと、加藤の詩に熱心であることに感心して、叩くがよいと評しました。これが水行という熟語の出典です。兵州に各社してすでに実相、鬼神日夜寛容を思う。橋なくもさらに渡る総監の水。帰って兵州を望めばこれ故郷。中国語付き漢詩の朗読を無料配布中です。こちらもぜひ聞いてみてください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。